Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第64回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは遠くにご飯を食べに行きたい前編です。いやー、2022年の夏もねもう終わりますけどね、今年の夏皆さんどうでしたか？私はこの間夜にですね、とあるお菓子作家さん の下町の方でやられている方で、その方と打ち合わせがあって、それが終わって帰りますよってところでアトリエを出たらですね、その方が線香花火やりませんかっていう風に提案して、ろうそくと線香花火持って出てきてくれて、もうなんだ夏の妖精かっていう風になったんですけどね、まあ、その方すごい人間というよりも地球に観光に来てるタイプの妖精さんっていう感じで、各地で拾った枝を大切にされたりして、それをお茶のお道具にされたりしている方なんですけど、もう本当にねまっさらに澄んだ瞳で世界をよく見ている方で、まあ、その方曰く銀座ではよく1万円が落ちてるらしいですよその人は3回見かけたっていう風に言ってました。でもみんな気づかないんだって。まあね、みんな目が曇ってるからね、私も含めて気づかないのかもしれないなって思うんですけど、まあそんなお菓子作家さんのおかげで線香花火みんなでやりまして、まあ今私夏をやっているなっていう、こう束の間の夏の真ん中に躍り出ることができたので、もう私はこれで夏は終わりでいいかなっていう風に思ったんですけど、まあ、割と夏の話題っていうとね、夏休み取りましたかとか、どっか行きましたかみたいなのもあってね、まあ、お盆もあったし、まあ、夏といえば旅っていうところがあるんですけど、私ちょっと今年の夏はまだ休めてなくて、まあ、忙しいっていうか単純にスケジュールを立てるのが下手すぎて、なんかもう予定と予定がこうぎゅうぎゅうの肉団子みたいになっちゃうんですよね。昨日も京都で仕事だったんですけど日帰りになっちゃって、本当は一泊したいとか思いながら9時38分のね終電で帰るっていう、まあもう結構下手すると時々こう物理法則を無視したスケジューリングみたいなのをうっかりしてしまって、あれこの時間私2体必要じゃねみたいな感じで生きてるんですけれども、まあ、とにかく今思っているのは旅がしたいということであります。まあ、私ちょっと10月くらいに落ち着くので旅の予定入れて行きたいレストランを2軒予約取ったんですけれども、もう私の旅といえば食なんですよ。もうどこか遠くへ行くとなると常に食が真ん中にある人間で、まあ、今回はですねそんな旅と食の話をしたいなと思っていて、まあ、今回は国内編っていう感じでね、次回は海外編っていう感じでお届けできたらなっていうふうに思うんですけれども、ちなみにわざわざ行きたい遠くのレストランっていうので、ね、今ディスティネーションレストランっていう言い方をすることもあるんですけど、まあ、そんなディスティネーションレストランを軸にですね、その土地の魅力を紐解いて連食テレビエッセイ君と食べたいという NHK の素敵な番組がありまして、皆さんご存知ですかね。なんと私が出演しておりますっていういきなり宣伝かっていう感じなんですけど、この番組はですね、その山奥だったりとかものすごくこう行きづらい場所にあるレストランにですね、女優さんと2人で旅をして、そこでの食や人との出会いを通して感じたことを一度こうエッセイに私がしたためて、そこに映像やイラストレーション、あと朗読っていう感じでこういろんな情報を載せていくっていうテレビエッセイっていうジャンルの番組で、これまで門脇麦さん、杉咲花さん、橋本愛さんっていう方々と旅をしてきたんですけど、今回9月3日夜の10時から第4弾が NHK E テレ、地上波2チャンネルですねにて放送されます。上野樹里さんと一緒に富山県戸賀村という本当に富山の山の奥の奥っていう感じなんですけれども、そこに訪ねた旅の記録をお届けしますので、ぜひご覧ください。 でね、私自身この都心ではなく自然に近しい場所でレストランを営まれているそういう方々が織りなす食体験というものが本当に感動するというか、本当に最も素晴らしい食体験の一つだなというふうに思っていて、まあ、特にねコロナ禍で海外行きづらくなってからは、まあ、日本の各地のレストランの魅力に開眼したなというふうに感じていて、今日はいろいろそんな遠くのレストランの話をしていきたいと思うんですけれども、いわゆるねディスティネーションレストランの魅力って何なんだろうなって思うと、やっぱりそこにしかないものっていうのを追求し続けているっていうところなんですよね。みんながねこう何もないんじゃないかって思うような田舎でも、それでもその土地の価値を信じて、その土地の生産者さんや食材と向き合って、その土地だからこそできるものは何かっていうのをこうじっくりじっくり追求していくというかね、でそこから生まれてくるものっていうのは都市の人間からするとやっぱり非常に眩しくも映るわけで、やっぱりね都会にいるとこう人も食材も情報も何もかも猛スピードで流通するわけで、まあ、いつも何かが何かに似ているみたいな話を今までもしたことあるかもしれないんですけど、そういう状況が生まれやすいですし、まあ、それが流行っているっていうことだったりするわけで、まあ、その流行り廃りに追いついていかないといけないみたいな状況もやっぱり起こってくるし、そのどんどん更新される刺激的なトレンドみたいなのも面白いんですけど、こう翻ってこうみんなが何もないと思う場所でその土地をこうゆっくりゆっくり耕すように歴史に触れ、文化に触れ、過去に触れっていう風に、そうやってその土地とその料理の魅力を磨き上げていくみたいな、こう地方のレストラン、まあ、ローカルガストロノミーとかも言われるんですけれども、そういうところが作り上げていく、そこにしかないものっていうのの輝きってやっぱすごいなって思っていて、でやっぱりその流行り廃りに流されたくないみたいなのって作り手にとってもそうであったりするみたいで、あの軽井沢にナズっていうレストランがあるんですけれども、あの本当に素晴らしいお店で、シェフの鈴木夏樹さんっていうまだ20代とかなのかな、で彼はあの北欧のノーマって私も大好きなレストランでも経験を積まれた方で、まあ、コロナになって日本に帰ってきて、それでまあ独立するかって決意されたんですけど、最初は東京でやろうかなっていうふうに考えたらしいんですよね。まあ、東京ってやっぱりなんだかんだチャンスもたくさんあるし、そういう場所だからこそ見つけてもらえるみたいなこともやっぱりあるから東京なのかなと思ってたらしいんですけれども、こう地元の軽井沢でこう生産者さん訪ねるうちに、やっぱりこう胸の躍るような食材との出会いがたくさんあったって、でやっぱりその中で、あこの食材を使って地元で勝負してみたいっていう風に思われたっていうところで、それでね今や日本中からお客さんを呼んでいるっていうところが本当に素晴らしいなと思うんですけど、私は彼の雪下人参のアイスクリームっていうのをいただいて、それが本当に感動的で、あの雪下人参ってこう冬の間雪の下でこうずっとこう貯蔵していって、こう甘みがめちゃめちゃ増した人参なんですけれども、それを余すところなくとろけるようなアイスクリームに仕上げていて、あの野菜のアイスクリームっていうもの自体はめっちゃ珍しいってわけではなくて、こうレストランとかでいろいろな方がやられたりするんですけれども、それがねやっぱ雪下人参であるというところで、そのなんか信州のね人参農家さんがさ、もう冷たい雪をかき分けて人参をその収穫していく、その風景のこうひんやりした感じとか、その雪の溶ける感じとかが、そのアイスクリームっていうあのもの、そのテクスチャーとか冷たさとこうシンクロしていって、で最後にこうじわーっとこう滋味深い甘さが出てくるっていうのがね、もう風景と完全に接続しちゃってる料理なんですよね。でもそれはその土地の風景に身を浸してきた方だからこそ作れるものだなって思うし、でそういう料理を食べると、その生産者さんってどんな人なんだろうなとか、この土地の冬はどのようなものなんだろうなっていう風にいろいろと興味が広がっていくんですよね。で、あの君と食べたいのコンセプトでも、あのレストランは扉だ、その土地の人に文化に歴史に出会うための入り口だっていうのを掲げてるんですけど、レストランってまあ一見目的地じゃないですか。そのレストランに行くっていうことが目的となって、まあ、それを食べ終えたらそれが達成されるっていうふうにも見えるんですけど、まあ、いいレストランってそこで終わんないんですよね。そこからこういつも何かが始まっていくというか、レストランっていうのが入り口になって、その土地の人や食材や文化や歴史、過去や未来に至るまでいろんなものに出会ってみたくなる。だからこうレストランってただ食べておしまいじゃなくて、そうやってさまざまなものへの結び目になってくれるんですよね。 だからこうね、単なる旅のグルメ番組というよりも、その土地で生まれた料理の背景をしっかり丁寧に描いていく、一つレイヤーを深く伝えていくみたいなことをね、君と食べたいでも意識してるんですけれども、あと他に私の好きなレストランで、日本のいろんな場所にあるお店で言うと、あの長崎の島原にペシコっていうレストランがあって、あの海辺に立っていまして、すごい細長い窓に絵画のように海が切り取られて、もうそのビジュアルが本当に美しくて、そこで食事をしているだけで、その海の、光と、でその夕暮れになって、またオレンジになってみたいな、海の色が変わっていくのを見るのも、それだけでも幸せなんですけれども、その島原でね、生まれた井上さんという方がシェフをされていて、その島原ならではの海の幸をふんだんに使ったお料理が本当に素晴らしくて、まあね、アワビとかね、いろいろおいしいものが出てくるんですけれども、あと伝統的な保存食で、例えばカタクチイワシの塩漬けでエタリっていうものがあったりするんですけれども、そういうものをこう塩辛バターにして、さつまいものタルトと一緒に合わせてみるみたいな、まあ、それはね、ある意味でその保存食文化っていうもの自体が、その地域でもやっぱりどんどん廃れていってしまう中で、それを途絶えさせないためでもあるんですよね。で、そういうところも素晴らしいなと思うし、あと井上さんのお父様が魚屋さんをやられていて、でそのお父様からも魚を仕入れたりするんですけれども、私がね、行った時は井上さんのお父様ともお話しする機会があったんですけど、そのお父様が言うわけですよ。やっぱりこう昔はね、こう都会に自分たちが出ていくもんだと思ってたっていう風に、でも息子はこんな田舎に都会から人を呼んでいるわけだから、まあこれは大したもんだというふうに笑ってらっしゃって、あ、レストランってすごいなっていうふうにやっぱ思うわけですよ。もうやっぱりみんながこう、うちなんて、こんな場所なんて、どんどん人も出ていっちゃうしっていうふうにね、思っているようなところをレストランが覆せるかもしれないっていう、レストランがその土地の誇りを取り戻すことができるんだっていうことをね、やっぱりこう知らされるなっていうポイントがあるなと思うんですけれどもね。私、その地方のレストランとか、そのローカルガストロノミーっていろいろ行くので、その魅力って何なんだろうなっていうのをこう改めて考えたりすると、こうなんかキーワードが出てくるなと思っていて、それがあのエコとエゴとエロっていう、こう3つのキーワードかなと思っていて、でなんかちょっとコピーライティング的な感じで恥ずかしいんですけれども、あのエコっていうのは、その土地の自然や文化に対するこう循環の眼差しがあるかっていうところで、まあ、ローカルなレストランだとそこは欠かせないなっていうふうに思うんですけど、エゴはその作り手のシェフの自らの思想や表現があるかっていうところで、エロに関してはその有無を言わさの美味しさ、本能に訴えかけるような美味しさがあるかっていうところで、そのね、エコとエゴだけだったりすると、ただただ難解な料理になってしまうんですよね。こう頭で理解して食べるみたいな料理になっちゃうところもあったりするし、エゴとエロっていうだけだったりすると、割と都会の料理に関してはそういうのは多いかなっていうふうに思いますね。でエコとエロの料理っていうのも、まあ、いろんな地域で出会うかなと思うんですけど、そのエゴがないっていうと、こう見方によっては、まあ、凡庸になってしまうかなみたいな、そういう部分もあったりして、だからこうエコとエゴとエロっていう、その3つの要素がですね、こう最高値でお皿の上で衝突するとね、まあ、とんでもない体験になってくるなっていうのを私は思ってまして、それが実際に起きているのが、富山県戸賀村のレボさんっていう山の奥深くのレストランだなというふうに私は思っていて、今回の君と食べたいではそこを訪ねているんですけど、もう本当に凄まじいレストランなんですよね。ちょっとあんまり話すとネタバレにもなっちゃうしなっていう感じなんですけど、私はすごくいろんなことを美味しさだけじゃなくて学んで、その自然と人間の関わり方ってどういうものであるべきなんだろうとか、やっぱりそのシェフの谷口さん自身がもともと富山の方ではなかったりして、彼が富山っていう土地に卒として、その自然と関わるうちにその変わっていったっていう、その変化の話でもあったりとかして、もうすごいんですよねっていう、何がすごいんだっていうのをまあちょっとここで話すのもあれだなっていう感じなんですけれども、まあやっぱり一つ言えるのはですね、その土地の食材を使ったらその土地の料理になるかっていうと、やっぱりそうではなくて、やっぱ今新しいローカルガストロノミーもたくさん増えてるんですけど、 けれども、まあ、お店オープンして突然そこでその土地を表現する料理ってやっぱりすぐには生まれないなというふうに思っていて、やっぱりその土地に馴染んでその土地の四季を知って歴史に触れたり人に触れたりっていう、そうやって一塊の時間を過ごすうちに一つずつ見えていくものがあるのかなっていうふうに思って、だからこそ尊いなっていうふうに感じることも多いので、やっぱりいろんなローカルガストロノミーね、これからもたくさん出会ってそこで胸を張って生きている料理人の方々の魅力とかもね、また伝えていきたいなというふうに思っています。はい、というわけでもう本当に私ローカルガストロノミーでいろんな好きなお店がありすぎて、今頭に思い浮かぶのでも岩手県遠野の遠野屋陽さんっていうところだったりとか、あと余市のね桜さんっていう、そこもね余市もめちゃくちゃいいんだよな。でそこ近くにドメーヌ高彦さんっていう素晴らしいワイナリーがあって、そのドメーヌ高彦さんの思想も本当に素晴らしくて、彼はその世界的にもう有名になるような素晴らしいワインを育てていらっしゃるんですけれども、じゃあ自分のワイナリーを成長させたいかっていうとそうではなくて、なんかこう自分が、まあ、1だとしてそれが100になるよりも、自分みたいな位置が100個あった方が世界はもっと豊かになるっていう風に考えている方で、自分がいかにワイン作りをしてるかっていうのをどんどん人に伝えて、どんどん次の人を育てていくっていう、ね、自分だけが作れる素晴らしいものがあったらそれが自分の価値だから、他の人と差別化して自分の価値を高めていきたいみたいな風に感じで思いがちじゃないですか。でもそう思わないで、むしろ次の人に伝えていきたいし、自分ができることはそうやって種を植えていくことで、そういう方々って本当になんかこう持ってる時間軸がすごく長いというか、自分が死んだ後のことを考えながら生きてるんですよね。なんかもう私なんて本当にせせこましい人間なんで、自分がいかに楽しむかみたいな、自分の人生の時間軸でしかこう世界との関わり合いみたいなものをこうなかなかこう感じ取れなかったりするんですけれども、やっぱりそういう方っていうのはその土地に対して何ができるかとか、その土地の次の世代に対してどういうことができるのか、だったら自分が持っているものをどんどん人に伝えていこうみたいな、そういう価値観を持っていたりして本当に素敵だなって思ったりしますしね。やっぱりあとね、和歌山のビラアイーダさんっていうレストランも本当にこうロードサイドをこう和歌山の田舎町をですねこうバーって走っているとですね、本当にいきなり飛び出す絵本みたいな感じで素敵な洋館が出てきて、でそのお店はその横にですね農園があって、そこで農園でその自分の野菜を耕しながらレストランをやられているっていう方で、本当に畑と相談しながら料理を作るみたいなところで、まあ、今そういう地方のレストランがねいろいろ話題になっているんですけれども、そういうお店が話題になるもっと前からそういう風にやられてきたっていう本当にレジェンダリーなお店だったりして、ここに行くとね野菜の美味しさに本当に感動するというか、もう本当にね私はナスのグリルが忘れられなくて、まあ、ただナスがお前は好きなんじゃないかっていう前回のトークでもナスの美味しさについて語りすぎてしまったんですけれどもね、もう本当にお肉が主役とかじゃなくて、別に野菜ももちろん主役になるし、野菜が付き合わせなんかではないんだみたいなこともすごく感じるし、本当にインスパイアリングなお店だったりしますね。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回はね遠くにご飯を食べに行きたいということで、国内のいろんなお店をお話ししたりとか、あとどういうところがローカルガストロノミーの魅力なんだろうみたいな話もねしてきたんですけれどもね、みんなでっていうか本当旅したいですよね。私もまだまだ行きたいお店たくさんあって、今度その10月にはですねまた新しいレストランの予約をしているんですけれども行ってみたいなっていうお店たくさんあって、この間もね取材で石垣島とか行って、そこでサーターアンダギーをわざわざ食べに行く取材だったんですけれども、もう私サーターアンダギー好きすぎて、もうその好きな魅力っていうものを知っていたつもりだったんですけどね、その 石垣のサーターアンダギーはとんでもねえうまさでしたね。もうね、揚げたてのサーターアンダギーってこんなに美味しいんだっていう、もう今までの私のサーターアンダギー感というものをね、すべて嵐のようにね、なぎ倒しね、新たな太陽となって私の上に燦然と輝くみたいなね、もう究極のサーターアンダギー体験をしたんですけれどもね、ちょっとそれももうすぐ雑誌の取材で伺ったので、それも記事になるかなというふうに思うんですけれども、皆さんもね、たくさん旅をして、たくさん美味しいものに出会ってね、いろいろな感動の体験がね、人生の中に増えていったらいいんじゃないかなというふうに思います。番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってください。アジナフコンセイは毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフコンセイボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああお腹すいた。